ランダムチャットポッドキャスト。こんにちは、ホストのゆかりです。このポッドキャストはタイトル通り毎回ランダムにいろんな話をまったりしていく、そんなポッドキャストです。第29回目の今日は最近の近況報告とアメリカの学校制度について少しお話しします。最後まで聞いていただけると嬉しいです。皆様お久しぶりです。こんにちは、ランダムチャットポッドキャスト久しぶりの更新となりました。気づいたら5月一度も更新しないまま6月を迎えてしまいまして、6月も中旬という感じなんですけれども、ポッドキャストね、本当にこう何か喋りたいと思った時に収録しないとどんどんこうタイミングを見失いまして、だらだらと時間が過ぎてしまったような感じです。ポッドキャストをねやられる方もどんどん増えて、いろんな新しいポッドキャストが出て知っている方が始めているので、それを聞いてなんか満足してしまっている部分もありました。で、あとはですね、最近うちの夫がもうどうしてももういい加減ダイエットしろということになりまして、結構毎晩エクササイズをね、筋トレをしてるんですけど、私もこのコロナ禍ですね、本当に運動不足になりまして、出勤もしてないから本当に動かないし、別に太ったとかそういうのはないんですけれども、本当に運動不足で、このままもし会社に行くことになってしまったら体力的にまずいなと思いまして、私も一緒にね筋トレというかエクササイズを始めまして、それを毎日子供が寝てから30分から1時間ぐらいやっているので、ポッドキャストを撮る時間がなくなってしまったというのも一つあります。ということで今日は子供が帰ってくる前の夕方に一人今撮ってるんですけど、夏でね窓を開けているのでちょっと周りの騒音がうるさいかもしれないです。なんかこの辺ねすっごくこうバイクの音がうるさいんですよね。こうバイクのこうバックファイアをこう飛ばしてバンバンバンバン行って、騒音がすごくうるさくてですね、ちょっとうちの子供下の男の子はすっごく車とかバイクが2歳児なんですけど好きで、もうその音を聞くとなんかものすごい喜んでて、なんか将来大丈夫かなってちょっと最近思ったりしてます。この1ヶ月以上空いてしまったんですけれども、この間に結構アメリカも雰囲気が変わりまして、リスナーの方はほぼ多分 NBA を見ている方が多いと思うので感じているところあると思うんですけれども、プレーオフでもね会場に人がたくさん戻ってきました。アメリカはワクチン接種がすごく進みまして、ニューヨークはもう1回目の接種 70% 終わっているようです。私も2回目も接種しまして、一応このワクチンは完了というステータスになりました。で、2回目の、ね、ワクチンを打つ時に結構副反応が出る方が多くて、こう私の肌感だと結構半分ぐらいの人が何かしら頭痛だったり発熱だったりしてるかなと思います。で、私もちょっと用心していたんですけれども、見事全く何の副反応もなく全く大丈夫でした。話によると結構水分を取った方がいいとかね、なんかいろんな話があったので、とりあえずやれることはやろうと思って水分はかなり普段よりも意識して飲むようにしました。なのでこれから日本でもどんどんねワクチン接種が進んでいくかと思うんですけれども、ぜひいつもよりもちょっと多めに水分を摂取してみてください。それが全て解決するわけじゃないと思うんですけれども、少しは何か改善できるかもしれないです。ということで街もね本当に普段の様子に戻ってきていまして、コロナになってからやっぱりこう人の行き来がなくなって渋滞とかもすごくね緩和されていたんですけれども、なんかもう反動なのか逆に最近は本当にまた車の交通量が増えて結構ね渋滞を していたりしますね。ね、いろんなところも本当にどんどんオープンしていて、ちょうど1週間半ぐらい前の週末にコニーアイランドというところに遊びに行ってきました。ニューヨークが舞台の映画なんかを見ると結構舞台になっていたりするので、ご存知の方もいるかもしれませんが、コニーアイランドはブルックリンの、ビーチ兼遊園地みたいなところです。でそこにちょっと遊びに行ってきました。で今まではその遊園地去年とかも空いていないわけではなかったんですけれども、人数制限があって予約をして予約した人だけ入れるというような運営だったんですけれども、まあ、その予約もなくなりまして、行ったらそのまま入れる状態になってましたし、私が遊びに行った日は本当にね天気が良くって気温も30度くらいあったので、ビーチにもねかなりたくさんのお客さんが来て、今はもう外でマスクをしなくてもいいというふうになっているので、ほぼ誰もマスクはせずという感じでしたね。でも本当に暑かったので、ちょっと私も最初マスクしてたんですけれども、一応念のためと思って、でも本当に暑すぎて逆に熱中症で倒れそうと思ってマスクを外しました。これからね日本もどんどん気温が高くなって、マスクをしていると辛い季節になってくるんじゃないかなと思います。ぜひ水分はこまめにとって、熱中症対策してくださいね。あとこの1ヶ月の間にあったことは、うちの子どもの学校が決まりました。長女が4歳なんですけれども、9月からプリキンダーというプログラムに通うことになっています。まあ、4歳なのでね、日本で言うと幼稚園的な位置づけになるんですけれども、アメリカは5歳からキンダーというプログラムから、義務教育が始まります。でその1年前のプログラムになるんですけれども、多分これはニューヨーク独自のシステムだと思うんですけれども、公立のその小学校に併設されてというか、公立の小学校でそのプリキンダーというプログラムを受けられるようになります。もちろんその公立の、学校だけじゃなくて、私立の学校だったり、あとこうデイケア的なところだったり、そういったところでそのプリキンダーの、プログラムを受けることもできるんですけれども、うちの娘に関しては公立の学校に行くことになりました。でいくつかね申し込むことができるんですよ。こう学区がいろいろあるので、その学区の中でいろいろ入りやすい学校、その自分のプライオリティが高いところ、そうじゃないところ、いろいろあるんですけれども、まあ、私が行かせたかった学校はそのプライオリティが一番高い学校ではなかったんですけれども、一応行くことができるということでオファーレターが来ました。ですごいなと思うのは、ちょっと日本でね学校最近のそういった申し込みとかをしたことがないので分かんないんですけれども、まあ、そもそもね公立の学校って特に多分申し込むとかではなくって、もうここの学校に行くっていうのが決まっているのでベースが違うと思うんですけれども、その学校にいろいろね申し込んだりするポータルのサイトがあるんですよ。もうニューヨークシティが用意してあるサイトがあって、でそこに子どもの名前を登録して、でどこの学校に行きたいかっていうのをこう選んで、でアクセプトされたら、じゃあ次こうしてくださいみたいな指示がそのポータルを通してくるっていうシステムになっていて、それはねすごく分かりやすいし、ちゃんとその申し込みの締め切り前にニューヨークシティが説明会みたいな Zoom の説明会をしてくれたりとかね、結構いろいろサポートがありました。 言語もね、まあ、日本語のサポートはないんですけど、スパニッシュとかチャイニーズであれば、その説明会中に同時通訳とかもあったりしましたね。まあ、日本語はね、本当に全然サポートがないので、自分でやるしかないんですけれども、まあ、周りの経験しているママ友というか、職場の友達とかに聞きながら、いろいろ進めています。ということで、9月から学校ということで、ちょっとね、どんな感じなのか全然想像がついていないんですけれども、まあ、まだ義務教育の前なので、そんなにこう宿題が出るとかそういったことではないと思うんですけれども、私もね、アメリカの学校に通ったことがないので、ちょっとドキドキしています。アメリカは州によって法律も違ったり、その学校のシステムも違ったりするわけです。この州ではこれは OK だけど、この州だとダメとか、例えばその銃規制なんかも全然違います。ニューヨークは銃規制が厳しい州になっています。とはいえ、不法所持というか、イリーガルにね、銃を持ってる人っていうのはたくさんいるんですけれども、一応簡単には銃が持てないような仕組みにはなっています。だけど、例えばフロリダとかテキサスとかは銃が買いやすいシステムになっていて、身分証明書さえあれば、もうその辺でというか、例えばウォルマートとか大型スーパーみたいなところですよね。で、銃が買えたりする州もあるぐらい本当に違います。で、学校のシステムもいろいろ違うんですけど、その年、入る年も違うんですよね。ニューヨークは生まれた年の基準になるので、うちの娘は2017年に生まれているんですけれども、そのプリケ4歳の、クラスに入るには、2017年に生まれた子がみんなその9月からそのプリケプログラムに入ります。なので、うちの子は1月生まれなので、かなりアドバンストですよね。もう入った時点で12月生まれの子と比べると、ほぼ1年先に生まれていることになるので、日本だと1月だと、早生まれなんですけれども、ニューヨークだと1月が一番アドバンストになりますね。でも、州によってはその9月の時点でこの年になっているっていう条件だったりするので、結構そういう方が多いかもしれないですね。9月の時点で4歳になっていれば、このプリケープログラムに入れますよっていう風になるので、ちょっとこう、学校が始まってから引っ越し、州を越えて引っ越しとかすることになると、ね、場合によっては学年が1個戻ったりとか、そういったこともあるのかなと思います。とはいえ、結構ね、飛び級とかそういうのも、まあ、そんなに頻繁にあることではないんでしょうけど、あったりしますしね。あと、ギフティド&タレンティドっていうクラスがあるんですけど、ニューヨークにはそういうクラスがある学校があります。正確に言うと何かっていうと、もう知能が高い子って言いますよね。生まれつき IQ が高い子とかが入れるクラスなんですけど、まあ、それ用のテストを受けて入ることになります。でも、私もちょっと問題集を見たわけじゃないんですけど、なんて言うでしょう、いわゆるその勉強してそれができるようになるとかいうよりは、知能テストみたいな多分感じですよね、を受けて入れるか入れないかみたいな感じだと思うんですけど、なんかそういう、なんでしょうね、こう結構持って生まれたものを伸ばす教育みたいなところは、なんかアメリカらしいなと思いました。で、学校によっても本当に公立とはいえ、全然こう力を入れているプログラムとか違ったりするので、なんかそういうのもね、日本とは違うところですね。 私がこうやって細々とだらだらと更新したりしなかったりしている中ですね、私も去年ゲストとして出させていただいて、いつも楽しく聞かせていただいています。ポッドキャストマークトゥナイト NTR が200回記念ということで放送がありまして、毎週休まず200回、2017年から放送されているということで、本当にねすごいことですよね。もうこうやってると分かるんですけど、毎週やるって本当にね大変なんですよね。5人でやられてるとはいえ、なかなか本当にできることではないと思います。でいつもね私も聞かせていただいてるんですけれども、もちろんその NBA だったりバスケの情報っていうところもあるんですけれども、なんかこう私の中ではこう水曜どうでしょう現象が起きていて、何かっていうと水曜どうでしょうって、見たことある人わかると思うんですけど、なんかこう見てると自分も4人の一員でこう一緒に旅をしているような、なんか仲間になったような錯覚に陥ってくるんですよね。でなんかマークトゥナイト NTR もずっと聞いていると、5人のメンバーの方とすごく仲良しのような、中に私自分も一緒にいるような、なんか感じになってきて、そういう親しみを持って聞いている方が多いんじゃないかなと思っています。私もね細々と続けていけたらいいなと思っていますので、ぜひこれからも気長によろしくお願いします。ということで、番組への感想質問お待ちしております。私のツイッターへの DM もしくは番組宛ての E メールアドレスにお願いいたします。ツイッターアカウントは yucarrie02、 E メールアドレスはrandomchatpodcastny@gmail.com です。では最後まで聞いていただきましてありがとうございました。